明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
ブレスドクリスマス。なーに、なみこさん、その顔は。
もうなんか突然なの、番組の最初からね、ちょっとなんかびっくりするようなこと、ね、クリスマスをお祝いする言葉なんですよね。
はいはい、なんか白い目で見てますけれどもね。
なんかちょっとすごい発音で。
ブレスドクリスマス。
なんかこう、唾が飛んできそうなの、あの発音なんですが。日本でほらメリークリスマスとかも言いますでしょ。
あのね、メリークリスマスって言ってはいけないんです、
う
ん、
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
そこのとこ説明しましょう、はい、横浜中央教会の立石正蔵がきっちり説明しますから聞いてください、
はい、明日への窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いいたします。
クリスマスになると ね
今日はクリスマスの喜びに満ち溢れて、はい、
どこでもメリークリスマス、メリークリスマス、メーメークリスマス、
メーメークリスマス、
メリーさんの羊
そういうクリスマス
あのメリーっていうのはね、英語の辞書で一度皆さん自分で調べてみてください。
あ、じゃあ調べてみなきゃいけないですね。ちょっと
メリーね、 MERRI ですけれどもね、うんうんうん、あれはね、飲んで浮かれ騒ぐって書いてありますよ。
じゃあそういうクリスマスになってしまう、う
ん、嬉しいとかね、まあ、騒いで嬉しいんです。でね、クリスマスってのはね、神が人となられたことを喜ぶね、
はい、
それは飲んで浮かれ騒ぐ楽しさじゃないんですよ。これは
本物のクリスマスは違いますよっていうことですね、
うん、
はい、
昔どっかの会社のね、社長さんがクリスチャンなもんですからね、
はい、
クリスマスのね、忘年会にね、呼ばれていきましてね、その社員たちの前でね、クリスマスの説教をやったことがあるんです。でそれが終わりましてね、そして、いよいよ忘年会の乾杯っていうことになったんです。そしたら専務さんがね、その方クリスチャンじゃないんですけどもね、乾杯というかね、メリークリスマスってやったんですね。
でもちょっとなんかそんな雰囲気になるかもしれませんね。
それを思い出しますね。メリークリスマスでしょ。浮かれ騒いで飲んで楽しいクリスマスがメリーなんですよ。違うんです。
はい。
神の祝福のもとにあるクリスマスでね、これは、まあ、そうね、英語で言うと、ブレスでしょ、祝福されたクリスマス。ね、
はい、
でも、音感は良くないね、あんまりね。なんかいい言葉をね、誰か発明してください。
でも今日は本当祝福されたクリスマスの時をね、ね、いただけるといいですね。
本当ですよね。はい、それで、クリスマス、その原点に今日は立ち戻りまして、
はい、
聖書の中で、
はい、
イエス・キリストの誕生のところを朗読いたします。
はい、
その地方で、羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主、メシアである。あなた方は、布にくるまって、貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。
はい、この羊飼いと天使の、ねえ、クリスマスの場面ですね。
はあ、プラチナチケットでも見えないんですよ、この大コーラスは。すごかったと思うよ。
すごかった。どんなでしょう ね。
天の大軍が加わり。
ねえ、どんな感じだったんでしょうね。
それを聞いていた人はね、ねえ、羊飼いたちだけだったんですね。ここのところ、まあ、大昔からね、なぜ羊飼いたちの前にね、これだけのね、ものすごい大コーラスがね、演じられたんでしょうか、ってことをね、まあ、考えるわけですけれどもね、さもしい私なんかはね、ああ、その時のね、チケットがあったら、転売したら、ものすごいこれだったろうとかね。
なんとかツアーとか。
そうですよね。でこの時の羊飼いたちってのは、まあ、当時のイスラエルの国ではね、野宿をしながらってあるもんですから、
はい、
まあ、汚れた人、 ということでね、安息日になっても神殿の礼拝に参加することができない人。
なんかこう、ね、人の数に数えられないっていうお話、うん、
当時の羊飼いたちは一人前の人と見なされていなかったんですね。
そこにでもね、天使が現れたんですよね。
ねえ。で、対費用効果なんて言葉がありますけどもね、これもう少しね、気の利いた人のところというか、そういう人たちを集めてやったらね、宣伝効果はもっと抜群だったと思うんですよ。
だけど神様はそうなさらないっていうところに。
そう。さもしい私はそう考えるんだけども。ただね、裁判の証人にもなれないというのがありましてね、羊飼いは。
はいはい。
この時、天使の蜜毛があったんですよ、メシアが生まれるんですよということをね、うん、裁判の証人になれるような普通の人がここにいたらね、
はい、
そしたらその人の言うことを聞いたかもしれませんね、周りの人は。
周りの人がね、うん、
でも宣教の愚かさによって神様は人を救うとお決めになったように、
ええ、
私たちのね、到底計り知ることのできない、この時の神様のお考えがあったんでしょうね。
そうですよね。
私はそこで思うのであります。
だからわざわざ羊飼いを選んで、ね、そこに、うん、ということですもんね、告げられたんですもんね。
そうなんですね。
でもね、羊飼いたちも急いで行ったんですよね。
ただ神殿に行ったんじゃなくて、うん、このベツレヘムの町に見に行ったんですね、
うん、
で、この羊飼いたちが一体どういう人たちであったんだろうかというので、その後いろいろなね、
はい、
好奇心を持つ人たちのね、お話ができてくるわけでありますけれども、まあ今日はそういう話ではなくて、
はい、
でもこの時にこの天の光は地上の、片隅にいる隅々にまでね、届いたんだということが、この本来のメッセージだろうと思いますね。野宿をしなければ、もう自分の生活の手段がないような人たちね。で、12月の25日っていうのは、まあ、イスラエルの地方ではもう時々雨が降るようなね、寂しい時で、こんな時にね、羊飼いたちを放牧することはないから、12月25日なんてのは嘘っぱちなんだと、こういう人がいる。けれども、
はい、
例外ってのはいくらでもあるわけでありましてね。
うん、
羊飼いたちは、そんな雨が降って寒いような時でもね、神殿に捧げられる羊なんかをね、飼っている羊飼いのね、大元はね、そういう季節外れの、常識外れの時でもね、あら、行ってかいって。追い出したこともあるんですよね。そうなんですね。そう考えますとね、ますますこの羊飼いたちの哀れさが。で、隅っこの隅っこにまでこう天の光が届くためには、この羊飼いたちでなければならなかったのかな。
ね、こうクリスマスカードでよくこの場面はね、絵になってて、こう天井から光が注いで、
うん、
羊飼いたちがこうひざまずいてね、見上げてみたいなカードがありますよね。
うん。それで、牧師二十何年間、クリスチャン三十何年間やってますとね、
はい、
クリスマスって言っても当たり前になっちゃってね。
まあ先生、そうですか？
ちょっとね、新鮮さがだんだん薄れてきてるかもしれないと思ったのでね。
で毎年毎年クリスマスお祝いしますもんね。うん、
それで私ね、うん、さっきね、新婚ほやほやになる予定のね、ミキサーのね、花里さんに聞いてみたの。人のね、フレッシュな感覚でね。
そうですよね。
あなたにとってクリスマスで一番最初に思いつくことは何って聞いたの。貝羽桶の中寝ている血の実子イエス様。
あ、赤ちゃんのイエス様ですね。
で、おそらく花里さんは貝羽桶なんて見たこともない。
ないですよね。
自分でこうイメージ作るんだろうね。
言ってますよ。
ガラスの向こうでなんかうなずいてますけれども。貝羽桶と言っても私たちわかんないよね。
そうですよね。
で、これ馬小屋とかってよく説明されるんだけど、それ嘘っぱちでね。ただ、これね、ただのね、家畜小屋なんです。
家畜、いろんな家畜がい
る。それもね、どうも掘ら穴を掘った家畜小屋だったかもしれないんだけれどもね。家畜小屋で、なぜ貝羽桶があるかというと当たり前の話で、
はい、
草を食べさせるわけですよね。
そうですね。
で、この貝羽桶の中に赤ちゃんを、入れるわけですよね。
はい。
何のためかといったら、もちろんまあ下に置いといたら踏んづけられちゃうから
ね。そうですよね、ベッドになっちゃったんですよね、
うん
うん、
この貝歯桶がどのくらいの大きさの貝歯桶だったのか、ちょうど赤ちゃんを入れるのにぴったりだったのかね、うん、そこに、マリアがね、自分の着ているものを置いて、うん、柔らかくして、うん、乗せるわけですよね。
でもそこにもその神様からのメッセージが込められているんですか、
うん、どうなんでしょう。いろいろとね、このこれはじゃないかこうというふうにね、偶遇的な解釈をするのはあんまり良した方がいいと思うんだけども、
はい、
勝ち小屋にはこういう意味があるんだ、貝歯桶というのはこういう意味があるんだとかね、
はい、
あんまりそれやらない方がいいんだろうと僕は思う。
はい、
つまり、彼らのためには泊まる場所がなくって、
うん、
そして貝歯桶の中に寝させられたんだけども、
はい、
これは一時のことであって、その後ですね、マタイの方の福祉書で見ますと、ちゃんと、旅館の中で、三人の博士を迎えているんですよね。
家の中へってね、ありますよね。
うん、そうですね、
うん。だから、博士の場面ではもう家の中になってる。
そうなんです。
はい。
だから、まあ、生まれた時にはね、それほどまでに、まあ、人のいるところに、この私たちの救い主は居場所がなかったんだ、うん、ということをね、言いたいんでしょうね。
なるほどね。
神様がわざわざ独り子を送って来られたのに、うん、地上ではその神様の枕するところはなかった。
うん、
この後イエス様が三十数歳になってね、うん、この宣教の技を始められる時にね、人の子には枕するところはない。
あ、おっしゃってますね。
うん、うん、はい。これと僕はこの貝歯桶っていうのとね、結びつけてね、そうかななんて思うんですけれどもね。
はい。
まあ、この地上において、本当にイエス様を迎え入れてくれるところはない。それほど私たちのね、人情はね、薄いものなんですよ。生まれた時から、このイエス・キリストは、苦しみと、また、悩みの中において、ずっとその生涯を送られるんだということのね、一つのね、なんていうかな、まあ、予表みたいなものだったのかもしれませんね。まあ、ナミコさん、今度、うち遊びに来てくれたら、トルコで買ってきましたね。絨毯を玄関に置いておきますので、大歓迎して迎え入れますから、どうぞ。
トルコで絨毯を
買ってきたの。
は
い。5センチ四方のね。
はい。5センチ四方
はい。来週はではなくて、今週のプレゼントは何でしょう
今週は、この前もプレゼントしました、同じ版画カレンダーをまた用意しています。まだお申し込みでないから、どうぞ。はい。
版画カレンダーですね。
送料として切手を120円分入れてくださいね。
はい、どこに申し込んだらいいでしょうか。
郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、東京神田郵便局、支障箱190番、明日の窓の係です。
横浜中央教会では明日午後7時からキャンドル礼拝のサービスがあります。ぜひいらっしゃってください。
神福岡教会でも同じようにキャンドルサービスがあります。いらっしゃってください。
そうなの、
はい、
横浜中央教会の場合にはその後、はい、サンドイッチと美味しいケーキが出ます。
私たちも美味しいの用意してますよ。
そう、美味しい紅茶も出ます。
私たちはコーヒーも出ますよ。キリがないですね先生、
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週までさよなら。
お元気で。